今日恵みをいただく御言葉はピリピ書の4章4節から13節です。ピリピ4章4節から13節。ピリピ人への手紙4章4節から13節、宣言いたします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたがしてくださったことを感謝いたします。あなたは私たちのために死んでくださいました。私たちの身代わりの死をあなたが引き受けてくださいました。私たちの受けるべき罰をあなたが身代わりに受けてくださいました。そして私たちは救われました。あなたの永遠の命が私たちが代わりに受けて、あなたは死んでくださいました。イエス様、あなたを褒めたたえます。イエス様、いつも生きておられ、いつも私たちを見ておられる。そして今まさにこの瞬間、この私たちのすぐそばにおいて共にいてくださるイエス様、どうか御言葉であられるあなたを今いただこうとする私たちに語りかけてください。どうかそれを取り継ぐしもべをあなたご自身が父よで清め、また一人一人耳を清め、豊かにあなたの御声を、御言葉、これに預からせてください。これからの一切を、初めから終わりまで一切を、ただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主、イエス様を褒めたたえ賛美いたします。私は、ね、イエス様、イエス様というふうに言ってるんですけども、ね、イエス様は、ね、生きておられますか、ね、イエス様は今まさに、ね、ここにおいて、ね、生きて働かれて皆さんのことを見ておられるお方です。皆さんは、ね、実感があるでしょうか。実感というとなかなか難しいかもしれません。何しろ礼さん見えないですからね。けれどもイエス様は確かに皆さんと今、ね、共におられる、ね、そうですね。二人また三人、ね、イエス様の名のもとに集まるところにそこにイエス様はいると言いました、ね、この、ね、空間の、中におられ、そしてイエス様は、ね、時間空間を超越しておられる方です。インターネットの回線を通して、ね、この、礼拝の交わり、ね、ある人はリアルタイムに礼拝を、ね、共に捧げている、ある人はリアルタイムじゃなく後で、ね、その、礼拝に預かるかもしれませんけれども、ね、イエス様は時間空間を超越しておられるお方ですから、イエス様の名のもとに集まるこの交わりの中に、ね、いるんです。イエス様言葉を聞こうとして YouTube 回線を開いた、ね、それがリアルタイムであろうと、あるいは、ね、その後で YouTube 動画を見る人であろうと、少なくともイエス様の名のもとに、ね、イエス様を求めて回線を開いたわけですから、ね、そこに、ね、イエス様が共におられて、イエス様がお語りになるんです。今必要なこと、そして、ね、今私たちが何をすべきか、ね、語ってくださるんですね。私たちは日ごと、ね、このイエス様を意識しつつ歩むべきなんですけども、昨日、ね、英語礼拝、2分の英語礼拝において、ローマ書の8章を、ね、開きました。冒頭で、ね、宣言した箇所であり、そして皆さんがよく、ね、デフィニにして、で、先週ローマ8章1節から3節デフィニしましたね。そこにおいて、 二つの道が、ね、分かれている。一つは、ね、御霊にあって歩む道、もう一つは肉にあって歩む道。で、もう本当にきれいきっぱり分かれるんですね。御霊に従って歩む道の、ね、クリスチャンライフと、そうではなく、もう教会に通ってはいるけれども肉に従って歩んでいる、クリスチャンライフ、全くもって別物になってくるということを、ね、昨日、見ました。英語の聖書で、ね、見れば、ね、本当によくわかるな、思ったんですけども、ね、本当に、ね、今キリストイエスにあるものが、ね、罪に定めることは決してありません、ね、日本語の聖書では、ね、そうしか書いてないんですけど、しかし、ね、原文では、ね、キリストイエスにある、ね、御霊に従って歩む人、ね、肉によってではなく御霊によって歩む人が罪に定められることは決してない。これ、ING だということを見ました。イエス様に従って、御霊に従って歩み続ける ING 系の人は罪に定められることはない、決してない。けれども、その、ね、昔、電車男っていう映画があったんですけども、電車に乗っている状態の、ね、人を、ね、電車男と、ね、仮定します。電車から降りたら電車男ではなくなる、ね、と仮定すると、ね、それと同じでですね、御霊に従って歩んでいる人、ね、この御霊男だとしますけども、しかし御霊に従ってではなく、その御霊にせっかく乗っかっていた人が、ね、突然肉に乗り換えてしまったら、それはもう、ね、御霊男ではなくなるんです。電車から降りてしまった電車男ではなくなるのと同じように、ね、御霊に従って歩んでいた人が、ね、ある瞬間肉に従って、ね、とするならば、ね、肉男になってしまうんです。私たちが罪に定められない状態でいるためには、御霊に従って歩み続けているということ、ね、これを、ね、し続けていくべきなんですけども、昨日、それに対して質問があったんですね。どうしたらじゃあ御霊に、ね、乗り続けていることが、ね、できるだろうか、ね、この、ね、御霊に従って、ね、肉に従って二つの道があるということは分かった。そして御霊に従って歩むのは大事だということは分かったんですけど、しかしじゃあ具体的に、ね、御霊に従って歩むというのはどういうふうに、ね、すればいいのか、昨日、メッセージの中で、言ったのは、ね、2つがありましたけれども、まず1つ目は、ね、それ瞬間瞬間の選択の問題だっていうということを、言いました。瞬間瞬間選択する、ね、御霊に従って歩む、ね、人生は、選択の連続です、ね、その、ね、選択の連続の中において、ね、いつも御霊に従った、ね、歩み方をしようと決断し、そしていつもそのようにして、ね、行動する。そしてそのように求める、ね、御霊に従って歩むことは、いつもできますようにって求めつつ、そしていざ選択肢の場面が、ね、その瞬間が来たら御霊に従って、ね、という方を、ね、選択するということと、それから、ね、いつも、ね、この御霊に従った、ね、選択は一体何なのかわからないという場合は、いつも求めるんです。ね、この、いつも、ね、赤ファイルで宣言してますね。天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうか、ね、求める人に聖霊を主は与えてくださるんです。いつも求め続ける。御霊に従った歩みができますように。御霊に、ね、よって歩ませてください。というところが、昨日の説明だったんですけども、でも、ね、よくよく考えれば、ね、もっと簡単な、ね、方法がを、説明したいんですけども、ね、皆さんは、ね、子供、ね、外に歩いている子供、ね、お母さんと一緒に歩いている子供を見ますと、いつも、ね、子供はお母さんに寄り添ってぴったりくっついて歩んでいますね。そのお母さんをイエス様だと見立ててください。その子供を皆さん自身と見立ててください。ね、皆さん自身がイエス様にいつも、ね、ピタッと寄り添って、ね、何をするにも、ね、イエス様、ね、あれ何？イエス様、この状況は何？ね、どうしたらいいの？へえ、そうなんだ。ね、いつも、ね、子供が母親、ね、父親に寄り添って聞いて、また、ね、話しかけているごとく、皆さん自身もいつもイエス様という人格ある、そして大好きな、そして皆さんを守ってくださるお方 と、ね、寄り添って、いつもこのお方に聞いて、そしてこのお方をもっと好きになって、ね、そして、ね、歩んでいくということをすれば、ね、いいんです。人格的な交わりなんです。昨日の礼拝の中において、ね、まあ、瞬間瞬間の選択の問題だって、というふうに言いましたけど、ちょっと、選択だと、なんか、心なしというか、ね、なんか、あまり、やる気が起きないかもしれませんけど、しかし、大好きなお方と いつも一緒にいるということだったら、皆さん、モチベーション上がりますね。皆さん、ね、明日は大好きなお方とデートだって、ね、って言ったら明日が楽しみですね。イエス様という大好きなお方といつもデートする気分で毎日歩んでください。ね、これから始まる、ね、この一日、今日という、ね、5月2日という一日、イエス様と一日中デートの日だと心得てください。ね、朝8時にしても、朝10時にしても、12時にしても、3時にしても、ね、いつもイエス様と共にいるということ、ね、その、瞬間瞬間を、ね、イエス様とのデートだと、ね、思ってください、ね。これが瞬間瞬間、イエス様を選択し、御霊を選択する、ね、ということであり、そしていつもイエス様を見ておられ、いつも皆さんのことを考えておられ、愛しておられ、皆さんの身代わりになって死んでくださったあの大好きなイエス様と、ね、いつも歩むという志を持って、仕事に行き、電車に乗り、また道を歩んで、ね、そして教会に戻ってきて、家に戻ってきて、ね、瞬間瞬間イエス様とのデート状態だと、ね、いうことで歩むこと、これが御霊の道、御霊に従って歩む道です。でさあ、皆さん、御霊に従って歩む道は、 いつもイエス様とデート状態である道だと、ね、心得てください、ね。具体的に、ね、どうしたら御霊に従って歩めるのかということが、まあ、今日の、ピリピの4章4節からのところなんですけども、ね、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。で、本当にイエス様とのデート状態、パウロはいつもキープしてました。そのパウロが言ってます。いつも、ね、いつもです。6節では、あらゆる場合にと書いてあります。いつも、あらゆる場合に、ね、イエス様と共に歩む。イエス様とデート状態であるって、そのデートは喜ばしいひとときですね。デートが、悲しみのひとときだというときは、ね、ちょっと関係を考えた方がいいです。イエス様と、ね、本当に親しい状態。皆さん、イエス様に来てほしいですか？ね、アメン、ね。マラナタ、死を来たりませという人は、本当に、ね、イエス様に来てほしい。けども、イエス様、ちょっと今来ないでくださいという状態にしては、ちょっと霊的な状態を考えた方がいいですね。ね、イエス様に、来てほしい。今、来てほしい。今、イエス様の、ね、身腕があるならば、すぐに飛びついて寄りすがりたい。ね、そういう志を、ね、持ち続けること。この、ね、4章4節においては、いつも主にあって、ね、そうです。イエス様にあって、喜びなさい、ね。花嫁が花婿を喜ぶように。また、花婿が花嫁を喜ぶように。それが愛の関係ですけども、ね、いつもこのイエス様にあって、愛を持って喜ぶ。そしてイエス様から愛されていることを喜ぶ。それパウロはもう一度言いますと言いました。喜びなさい。そして、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。証をしなさいということです。皆さん自身がイエス様に会って寛容になれる。皆さんはイエス様を知る前は、不寛容だったかもしれません。けれども、今、イエス様の愛に触れられて、皆様は幾分か寛容になったはずですね。イエス様と共に歩むようになって、昔は、ね、寛容ではなかった、つっけんどんだった、心冷たかった人がイエス様の愛に触れられて、ね、以前よりは、ね、友人に対して、親に対して、子供に対して寛容な心を持てるようになった。そのような、寛容な心を、ね、持って、いつも、ね、隣人に明かしなさい。すべての人にあなた方の寛容な心を知らせなさい。ね、言われますけども、この5節の最後に、主は近いのですと書いてありますね。イエス様は近いお方です。いつも共におられるお方、ね。このイエス様と共に歩むこと、このイエス様に会っていつも喜ぶこと、ね、あらゆる場合において、ね、喜ぶこと、これが、ね、 肝心です。6節の方を見ましても、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。アーメン。あらゆる場合においてです。仕事の選択、例えば、今風呂に入っていいでしょうか、昨日の、質問の中にはあったんですけども、今風呂に入るべきでしょうか、入らないべきでしょうか、今これを食べるべきでしょうか、食べないべきでしょうか、あらゆる場合、において、その主に願うんです。イエス様に願うんです。あの十字架につけて、つけられてくださったお方に、願って、果たして今、これを食べることは御心にかなっているでしょうか、果たして今風呂に入ることは御心にかなっているでしょうか、あらゆる、ことにおいて、この十字架にかかって死んでくださって蘇ってくださったイエス様に、聞いて、そしてイエス様から、のその導きをいただくんです。どんな願い事もです。あの願い事、この願い事、果たしてこんなこと願っていいんでしょうか、いや、そういう悩みする暇があったら、もうその願い事をイエス様に、願ってください。イエス様は皆さんの心の内を全てご存知ですから、皆さんが、あ、今このことをイエス様に願っていいのかなという、その、いいのかなと思いもイエス様は見ておられるからですから、思うだけ無駄です。全部、もう子供が母親に、ねだるように、子供はもう本当に遠慮なしですね、お母さんに今この願いをしていいのだろうか、いや、お母さんの気持ちを損ねたら、ちょっとあれだからとか、そういう葛藤は子供は、健全な子供はしません。もうダイレクトに、そのまま考えなしに、お母さんに願い求めますね。皆さんも同じです。イエス様にダイレクトに、願いを、あらゆる祈りと、感謝を持ってさせる願い、その願い事を神に知っていただきなさい。そうすればどうなるか、何節にあるんですけども、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アーメン。で、果たして自分が、今イエス様に、の道に歩んでるんだろうか、果たして今この道が御霊に乗っかった道であるのかどうか、そういった不安が、あることが、まあ問題ですけども、その不安を解消する方法が、もうあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願い、によって、あなた方の願い事を神に知っていただく。これをすれば、もう人知に、をはるかに超えた平安に満たされると書いてあります。平安に満たされたいですか？なら、あらゆることについて、イエス様に、申し上げましょう。そういう願い事を、申し上げて知っていただきましょう。神様に知っていただいたという感覚が与えられたら、人知をはるかに超えた平安に満たされるんです。本当にこの人生、選択が迫り来る、連続です。この選択の問題ということを、言うけども、じゃあ一体、こっちの選択が果たして御霊寄りなのか、それともあっちの選択が御霊寄りなのか、わからないような時があるんですけども、そういう場合は、8節の方を見ますと、いいです。8節。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他、徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。アーメン。こういった方向性のものを求めるんです。先ほども、果たして風呂に入ることがイエス様の御心にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、イエス様の御心にかなっていることは全ての清いこと、書いてありますね。評判の良いこと、徳と言われることですから、お風呂に入る、何日も入っていない人と毎日入っている人、どちらが徳があるでしょうかね、どちらが清いでしょうかね、 もう一目瞭然ですね、毎日張っている方ですね、それと同じようにね、御言葉を毎日デフィリンしている、ね、人、そういった毎日霊的お風呂に入っている人です。御言葉の水の洗いでもって清めなさいと書いてあります。御言葉で、ね、皆さん自身の 霊を水で清める、ね、ことです、ね、あの岩崎マン、御言葉はなかなか覚えるのはまだ難しいんですけど、しかし少なくとも1日、ね、100回食事前に宣言してますね、ですから彼水でいつも洗われている状態なんです。確かに御言葉がね、覚えきれないザルかもしれません。しかしザルであったとしても水で流し続けているならばザルは清められますね。ザル きれいになるためには水でジャーッと洗い流して、水はたまんないかもしれなくても、しかし少なくとも清められていきます。岩崎マン清くなっていきました、ね、本当に、チェビリンの講演の講義、ね、もう ずっとあの大学の講義ですよ、ね、それを岩崎さん、もう以前はもう全然御言葉を聞けなかった人がですね、もうあんなにずっとじっと聞いて、で反復して口で、ね、言ってるんですね。変えられました、御言葉が縦は入ってこないとしても常に御言葉を口で宣言している、ね、という人はどんどん清くされていきます。いつも宣言していること、これが肝心ですね。そして御言葉を宣言しているならば分かってくるんです。何が真実なことであるのか、何が誉れあることであるのか、何が正しいことであるのか、全ての清いこと、全ての愛すべきこと、全ての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあれば、ね、そのようなことに心を留めなさいとパウロは言いました、ね、こういう方向性のものを求めればいいですし、そして御言葉を、ね、手引きにして宣言しているならばこのようなことが何であるのか分かってくるようになるんです。でさらに、ね、パウロ、言うのが11節以降、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも貧しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アーメン、ね、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると書いてありました。ここから分かることはね、重要なのは状況ではないんです。貧しいか富んでるか、ね、飽いているか飢えているか、ね、そういった状況ではなく、お方、私を強くしてくださるお方、ね、このお方といつもデート状態にあるかどうか、イエス様と、ね、いつも共に歩んでるか、イエス様、この私を強くしてくださるお方といつも共に歩んでるかどうか、これが重要です。もし共に歩んでいないとするならば、もう、ね、豊かか貧しいか、ね、富んでいるか貧しいか、ね、そういった、ね、状況に振り回されっぱなしです、けれども私を強くしてくださるお方と共にいつもいるならば、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得た状態です、ね、パウロは、ね、12節において、ね、私は、ね、もう貧しさに富んで飽いている飢えている、ね、どんなことにおいてもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていると言いました。これは、ね、強くしてくださるお方をいつも抱えているからです。このお方がいつも一緒にいてくださるから、だからどんな境遇に対処する術をも身につけているわけです。ですから大事なのは、ね、今日、ね、ラーメン食べましょうか、チャーハン食べましょうか、どっちでしょうか、どっちなのか心配だな、ね、そういった状況ではないんです。お方です。イエス様というお方といつも、ね、歩んでいるかどうか、ね、するならば、どんなことにおいても、ね、対処する秘訣を得るんです。この聖霊様、ね、御霊、このお方はキリストを証しする霊であり、キリストを栄光化する霊であると書いてあります。ね、ヨハネの福音書において、ね、この方は私の、ね、栄光を、ね、 高めます。イエス様の栄光を高めるお方、それが御霊です。そして御霊はイエス様の言われたことを思い起こさせてくださる霊です。皆さんは聖霊を求めましょう。そして何よりイエス様といつもデート状態にありましょう。このお方との人格的な交わりをいつも持ちましょう。この方はどんな境遇においても対処する術を教えてくださるお方であり、また強くしてくださるお方、そしてこのお方によってあって皆さんどんなことでもできるんです。13節、もう一度読みましょう。13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アーメン。いつもこのお方にあって喜びましょう。重ねています。喜びなさいとパウロは言いました。イエス様といつも一緒にいるならば皆さんいつも喜ぶことができます。そして、主は近いお方です。主は近いのです。書いてあります。皆さんの心を、いつも主に、申し上げましょう。あらゆる場合において感謝を捧げる祈りと願いによって皆さんの願い事を神に知っていただきましょう。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が皆さんの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれると、7節に、書いてあります。そして皆さんが、選択の場面に、来たならば、この8節を元にして、皆さん、歩んでください。すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことを心に留めなさい。アーメン。そして、イエス様と共に歩むならば、皆さんは、あらゆる境遇に対処する秘訣を得るものです。そして強くしてくださることによって、お方によって、どんなことでもできるようになるものです。イエス様と共に歩んで、あらゆる場合において、対処する秘訣を得て、そして平安のうちに歩み、今日の、8時でも、10時でも、12時でも、13時でも、いつもイエス様とデート状態において、イエス様に会って喜び歩み続ける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。イエス様、今日あなたが秘訣を教えてくださったことを感謝します。あらゆる場合において対処する秘訣であり、またいつも喜ぶ秘訣であり、またすべてのことにおいて何が正解であるのか、イエス様、あなたが教えてくださるお方です。どうか一人一人の今日の歩み、どうかあなたが共にいるお方であると一人一人がしっかりと知りつつ、それを握りしめつつ歩んでいくことができますように、いつもイエス様にあることの喜び発見できますように、イエス様が何をしてくださったお方であるのかを本当にいつも恵みを数えていくことができますように、どうか助けてください。本当にイエス様と共にいるならば、世のあらゆる煩い楽しみ、また世のあらゆる誘惑それにおいても本当に対処する秘訣を得ることができますから感謝いたします。キリストと共に歩む一人一人でありますように、キリストには変えられません。このお方と共に歩みつつ、いつも喜んでいる一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる御名をあがめ賛美いたします。私たちにイエス様を与えてくださり、また聖霊様を与えてくださり、いつも主にあって喜ぶようにと、私たちがどんな境遇にあっても喜びなさいと、この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。いつも喜びなさい、主にあって喜びなさい、この御言葉がなかなか難しいと思われる時がありました。でもイエス様というお方は、この私を救ってくださったお方であり、私がどんな状況の中にあっても、いつもイエス様は微笑んで私たち一人一人を見てくださっています。そして罪になっている時には、どうしたらこの場所から離れ去るだろうかと本当に見てくださっています。じーっと見ておられるこのお方が私たちの主であることを感謝いたします。ですから私たちは子が母を慕うように、このイエス様を慕い続けることができますように助け導いてください。 私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると私たちが宣言できますように、またイエス様と共にいることが、いつもデート中であるという意識を持ってイエス様と接することができますように助けてください。寛容な心が欲しいと願います。そして本当にどんな人にも優しくありたいと願います。イエス様、どうか人と人との関係において、また私たちが大切な人と出会うべく、その時にも心構え、また私たちにわきまえを与えてくださり、神と人との前に好意を得ていくことができますように助け導いてください。今日与えてくださった御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。